宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第124回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？昨日ですね、阿佐ヶ谷ドラムさんでの今年のライブの最後ですね、ローガールアコースティック終了いたしました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました。今回はですね、オリジナル曲を歌うシンガーソングライターさんが多くて、なのでね、宮永ともう一人しかカバー曲はやってなかったんですけれども、そしたらね、そのオリジナルの曲を歌うこのお客様が、宮永が歌ったメイをですね、メイ大好きな曲なんだよって言って、すごく好意的に聴いてくださっていたのがすごい嬉しかったですね。好きな曲をね歌った時にね、反応って2種類あって、好きな曲が聴けてよかったっていう反応の方と、好きな曲歌いやがってこの野郎みたいな、やっぱ本物しか許せねえぜみたいな方もいらっしゃるので、今回は好意的な方に巡り会えてよかったな、そして満足していただけるような歌い方ができてよかったなと思いました。でもね、火曜日も夜はすごくね、天気悪かったけれども、水曜日東京は快晴です。水曜日の今日東京はものすごく寒いけど快晴です。なんだけどやっぱ日陰行くと寒いし、風が吹いても寒いしっていう状況なんだけど、なんかさ、すごいことになってるよね。なんだっけ、爆弾低気圧、なんで爆弾にしちゃった、何が爆発するの。なんか一日でものすごい勢いで気圧が下がったらしいですね。そのね、天気予報を伝える予報士さんたちがみんなね口を揃えてね、こんなの僕がお仕事をするようになって初めてですっていう方が多くって、一番すごいなって思ったのは、もう40年この仕事やってますけど初めてです。っていうか40年って言われるとすごいよね。まだ宮永生きてません、40年前ということは、宮永の人生初な爆弾低気圧ってことなんですね。にしてもさ、なんで爆弾低気圧とかさ、ゲリラ豪雨とかなんかさ、不穏な名前をつけるのかな。もうちょっとさ、なんか可愛らしいっていうかさ、もうちょっと柔らかなっていうか、いや柔らかじゃダメなんだと思うんだけど、激しさはわかるんだけど不穏じゃない名前にした方が良くないかなと思うんです。誰か考えてみませんか。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。この時期忙しいのは分かっているので、12月に入ると少しずつ大掃除を始めます。マイマイは大掃除いつからやりますか、とのことです。ありがとうございます。
大掃除、
今年の汚れ今年のうちにっていうあれですね。はい、劇団のアトリエの大掃除の連絡が先輩から来ておりました。日曜日に大掃除してまいります。じゃないですね、うちの大掃除の話ですね。はい、うちの大掃除、今までの傾向で言うと、実家の場合は父がですね、会社が休みに入ってから始めるので、早くて30日、まあ大抵31日に朝からほら働け働けとやられておりましたね。で、今年は30日までがっつり仕事が入ってしまったので行かないんですけど、今までは小笠原に行ったり、逆に先に福岡にちょっと帰省したりとかしていたので、年末はいなくて、っていうかですね、寒いの苦手なんですよね。そうなんですよ、もう寒いとね、やる気が全く起きなくなってしまうので、どっちかっていうと年の区切りとか新しい年をすがすがしくっていうのとは全く関係なくですね、だいたいね、大掃除は夏にしていることが多いです。夏の暑い中、うふっと窓を開け放ってですね、お日様の光を浴びながら、イエーイといろんなところを掃除したりしてることが多いです。春もやるけどね、春はね、なんか花粉が入ってきそうだから、あんまり窓は開け放ちたくないんですね。で、秋になってくるともうだんだんこう動作が緩慢になってね、冬支度って感じになっちゃうから、大掃除は夏にやるもの。すいません、嘘です。いや、でも今年はね、ずっと家にいるので、お正月期間は家にいることになったので、31日にここはやっとくかみたいな感じできっとやっていると思います。今年の汚れ今年のうちに、とりあえず新年の始まりを春に変えてみたりしないかな。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。というわけでですね、そうなんですよ、その大掃除とかね、お正月にちょっと関わることなんですけれども、まあお掃除をしてお家をきれいにして、で、しめ縄飾りをつけたりとか門松を立てたりとかするじゃないですか。でね、うちはだいたい今お花を始めてからはお正月のお花を生けているんですけれども、お正月花って、まあ、大体松、あと千両とか、あと南天の実、赤い実とか、まあでも千両の方が使ってるかな、なんかそんな感じで、とにかくおめでたい感じの植物を使っていけるんですけれども、これがね、いや、そうなんですよ、そのお正月花もね、ちゃんと一夜飾りはダメだって、あとはね、九のつく日も避けて、いけるのね、おめでたいお花だから。だから今年は先生のスケジュールと私たちのスケジュールのすり合わせの結果、まあ、かなりギリギリになってしまうけれども、28日に行けましょうということになったんですよ。で、その準備の話をしていたの、そのね、準備の話をしていたんだけれども、松ですよ。問題は松なんですよ。いやー、クリスマスのお花こないだ行けたのね。早いけど。クリスマス用のクリスマスカラーなお花を今年はもうすでに行け終わっておりまして、その稽古の時に使ったのは石棺杉だったの。でね、石棺杉っていうのはね、杉の木で、まあチクチクするわけですよ。チクチクするんだけど、まあちょっとね、香りはいい感じなんだけど、そのチクチクするのがね、ちょっと苦手というか、宮永、いてって言いながらいつも行けてるんですけれども、松はですね、見た目ほど、こう、チクチクはしないんだけど、するかな、まあ、いや、あれもちょっとね、こう、チクチク系な、ちょっとした尖った子なんですけれども、問題はそこじゃない。松ヤニです。 そうなの。松ヤニがね、もうね、手もベタベタになっちゃうし、ハサミもベタベタになっちゃうし、で、このね、ベタベタがまた取れないんですよ。まあね、なんかベタベタしてこうやんって言いながら手を洗って、でもね、結構ね、気にしないでいるとね、お風呂に入って髪の毛を洗うとついでに手も綺麗になってたりするんだけどね。いや、多分大丈夫。髪の毛につき変わったわけじゃないと思うから大丈夫。多分この髪の毛がね、いい感じにね、ブラシになってね、こう取れていくじゃないかなと、ね、先生とも言っていたんですけれども、そうじゃない。そうじゃなくて、そのお風呂に入る前に何ともできればこの手のベタベタを落としたい。あと、ハサミのベタベタも落としたい。というわけで、初年度は先生が、ベンジンを持っていらっしゃい、とおっしゃったわけですね。あれですよ、衣装の染み抜きに使ったりするベンジンですよ。口紅のね、汚れがついちゃったとか、ファンデーションの汚れがついちゃった。でも、衣装だから、今日は水を通して洗うわけにはいかないみたいな時に、ベンジンでポンポンポンポンと叩いて、染み抜きをしたりするベンジンです。でもね、その年、宮永には悲劇が起こりました。まあ、先生に言わせると、ベンジンじゃなくて松ヤニに負けたんじゃないかとおっしゃっていたんですけれども、手がブツブツブツブツとなんか発疹が出たみたいになって、痒くてですね、それが数日間というか、結構長い間引きずりまして、本当にね、痒い、手が痒い、そしてなんかボコボコブツブツしてて気持ち悪いみたいになって、すっかりですね、松が嫌いになったんですね。で、まあ、ベンジンは、あんま好きじゃないなと。でも、まあ、ベンジンでね、染み抜きした時にそうなったことがないから、やっぱりきっと松に負けて、そこにベンジンの刺激が、とどめを刺したのかなって思うんですけど、なので、今年はですね、その松ヤニをどうにか手に優しく落とせないかっていう話題になったんです。でね、去年はね、お正月花をね、南三陸の方に行って、イリアドっていう施設で、お花の教室のお手伝いをしたりとか、あとは仮設住宅の方にお邪魔して、そちらでお正月花をいけるっていう会のお手伝いをしたりして、その時もやっぱり松を使うからね、こうベタベタになるわけですよ。そしたら、なんかアルコールで拭くと結構取れる。テーブルとかについちゃったやつをアルコールで拭くと取れたから、アルコールの方がベンジンよりいいんじゃない？っていう話になりまして、でもアルコールもね、やっぱりそれなりには手の油を取ってしまうというか、まあ、こう、パサパサ感が出ちゃうからね、どうなのかな、で、何がいいのかしらね、みたいな感じになって、で、ググってみたりとか、先生とかと喋ってみたりとか、みんなでね、いろいろね、相談してた時にね、なんか、どうもクレンジングオイルがいいらしいと。でも、宮永はオイルタイプじゃないんですよ、クレンジングが。だから、オイルじゃないけど取れるかなと思って、でもきっとね、オイルだと思うんだよね。っていうのが、なんかね、灯油で取れるとかね、クレ556で取れるとか、まあやりたくないんだけど、クレ556を手に吹きかけるなんてことはやりたくないんだけど、そういう、説があるからきっと、クレンジングでもオイルがいいんだと思うの。あとはね、まあ、除光液？でもこれはさ、アルコールとかベンジンとかそっち系だよね。うん、除光液は、爪が白くなるっていうか手につけるっていうのもなんかやっぱりあまり肌に良さそうな気はしないというわけで調べていましたら謎の言葉が出てきましたよ。テレピン油で取れる。なんだそれ？いや、油、オイル系なのね。オイル系なのね。でもテレピン油って何？って思って調べてみたらね、マツ科の木の精油だって言うんですよ。うん。精油？あれ？精油って、いわゆるエッセンシャルオイル？アロマテラピーである、使う、あれ？とか思って調べたら、本当にね、その松の木の精油、つまりエッセンシャルオイルで、しかも松の木かよ！ああ、まあ、自分のね、ベタベタは自分から出てきたもので分解するってことなのかしらね。まあでもさ、エッセンシャルオイルって言うとなんかちょっとさ、おしゃれっぽいけどさ、テレピン油って言われたら途端にさ、音の並びだけなんだけど、なんかベタベタ感がすごいですよね。いや、実際そのテレピン油、松の木のエッセンシャルオイルを見たことがあるわけじゃないのでわかんないですけど、 なんかテレピー油テレピー油とか思ってすごい面白くなっちゃって、ぜひぜひこのテレピー油が欲しくてたまらない宮永でございます。はい、松の木の松ヤニとのお付き合いを制することはお正月花を制する第一歩かもしれないということは、松ヤニを制することは華道家への道の大きな一歩かもしれないというわけで、今年のお正月花の時にはぜひ松ヤニを心地よく落としてみたいと思います。でもね、先生からの持ち物にハンドクリームも入ってた。やっぱり手は荒れるのね。華道家への道は厳しいのでありました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。今年最後のライブです。12月20日土曜日、場所はアイミックスエコダさんで、時間が12時30分オープン、12時40分スタートです。昼歌冬の歌というライブに出演させていただきます。持ち時間40分で、出演順は2番目を予定しておりますが、10分前後はずれる可能性もございますので、どうぞ最初の方から見に来てくださいね。チケットは2000円とワンドリンクを別にお願いします。今ね、冬の歌っていう縛りだからね、一生懸命選曲をしてで決まったので練習をしているところなんですけれども、なんでこんなに冬の歌ってなんか切ない系が多いんだろうとか思います。やっぱり人間寒いとさ、ちょっとだけこう気弱になったりするものなんですかね。いえいえいえいえ、今年最後のライブです。盛り上がって楽しく過ごしてまいりましょう。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。